皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人の可能性です。人の可能性については今まで何度もこの放送でも言ったことありますけども、今改めてですね、そのことが問われていると思うんですね。結局この世界の情勢見ていてもですね、欧米の本当にこの崩壊っていうのはもう目に見えて明らかですね。それから同じことは日本でもそうで、もはやこう日本政府あるいは日本の大企業あるいは今までのエスタブリッシュメント学会含めてこの人たちに対する信任はですね、もうもはや地に落ちているという状況ですね。で、そうなってくるとですね、これ今までのこの、システムを動かしてた人たちが、去っていくわけですから、あと今までのこのシステムに乗っかってる人たちもですね、果て自分は何のために生きてるんだということを問われてくるんじゃないかなと思うんですね。本当に時代が、極まってきますとですね、明日が見えない。なぜ自分は今こんなことしてるんだろうという不満がですね、あるいは不安がどんどんその高まってきてしまうわけであります。しかし同時にその、こういう時だからこそですね、本当にこの人生を考えるということが必要になってくるし、本当に人生考える時にこそですね、思想というんでしょうか、学問というんでしょうか、ものの考え方というのが進化していくんじゃないかなというふうに思うんですね。中国なんか見ていても本当に、これからがどうなんだろうなと思うんですよね。100年前の辛亥革命と同じようなことがですね、なんかこれから中国に広がっていきそうな感じがするんです。そうするとこの100年の間にですね、古い中国、壊したと、じゃあ新しい中国に何があるのかといった時に、今まではこのお金だったわけですね。お金というものがあって、これがその目標でみんな動いてきたわけですが、そのお金という手段がなくなってくるとですね、じゃあ果たして何を目標に生きていけばいいのかという人たちはあの国もたくさん出てくると思うんです。日本もですね、バブルが崩壊する頃は本当にみんなお金お金言ってたと思いますが、それがもう目標は立てられない新しい、時代が来て、お金についてはですね、で20年ぐらい経って、今なっておりますけども、お金以外の目標で生きている人たちも随分今増えてきたと思います。ですから少し時間が経つとですね、人は新しい時代に適応していくんですが、その変化があまりにも急激ですとね、適応どころかですね、やっぱりこう崩壊というような状況になってくるんで、これから先は本当に国によって民族によって状況によってだいぶ違ってくると思うんですね。しかしこうずっと歴史を振り返ってみたときですね、本当に人の幸せというのはその時々でその意味が違うんだということをつくづくとやっぱり感じますね。大きく分ければ物質文明の時代と精神文明の時代があって、物質文明の時というのはやはり大きなものを建てる、大きな神殿を建てたり、あるいは大きな町を作ったり、あるいは多額の金を蓄えたりということがやっぱり皆さんの目標ですし、精神性の高い時代、精神文化の時代であればですね、ある意味ではこう学問をするっていうことですね。あるいはその共生社会を作るっていうこと、さらにその宗教っていうのもですね、学問の一種かもしれませんけども、神に近づこうと、どれだけ神に近づけるかがですね、人生の目標だと、そんな風にこうみんな生きてきたわけで、ですから今我々の前にはですね、こうたくさんのレパートリーがあると思うんですね。今のこの時代がですね、一つ終わりを告げようとしてもですね、次どうするかについては、今までこの歴史あるいはね、いろんな地理的な変化、地理的なことが加わって、我々のその目の前にこういくつかの処方箋としてですね、こう出てきてるんだろうと思うんです。もちろんその国全体あるいは地球全体として歴史の流れの中で一つの方向性というのは見えてるにしてもですね、しかしもう少しミクロで見ると、やはり自分の求めるものというのは、それはいろいろあると思うんですよ。量子的な性質ってのはありますからね。その、個々に見ていくとですね、全然その全体とは違う動き、全く反対の動きしている人たちも、それはいるわけですね。だから、大きなところでは、 共生の社会という方向へ向けてどんどん今動いてるわけですけども、もう少しミクロで見て、あるいは当座どうするかってことにおいて自分で少しやり遂げられてない思いがあったら、まあ、そこはですね、その思いをやっぱ果たすためにいろんな努力をしてみても悪くないかもしれませんね。ただそれでうまくいかないことがあったらですね、まあそれはいろいろ考え直してみてもいいんでしょうけども、まあいろいろ考えてやろうと思ってる間はいろいろやってみた方がいいんじゃないでしょうかね。で、声という声がですね、まあだんだんみんな今出てきましてね、特にこの震災後ですよ、あの原発災害の後、皆さんいろいろ声を上げ始めましたね。で、その声の中にやっぱりその人々に非常に深い共感を与える声っていうのがあるっていうのを皆さんお気づきだと思います。しかし反対に全くその声はですね、人々から嫌悪感を持たれるという、そういう声もあると思うんですね。で、ですから本当にこのある種の声は非常に広くみんなに共鳴するけども、ある種の声は全然共鳴しない、あるいは嵐の声は明るく温かい人たちに共鳴するんだけども、嵐の声は全く共鳴しないと、まあこういう違いというのがありまして、ですから結局のところ、まあ量子的にいろんな違い、皆さんそれぞれにこう、生きていく、それぞれの方向性を持って生きていくんですけども、やはり最終的にはですね、まあ大きな、うねりとなって出てくるのは次の時代のやっぱり、エネルギーに合致した声、こういうものがだんだん大きくなっていって、そして全体を変えていくんだろうと思うんですね。で、私は、やっぱり人って死ぬ前にですね、時々思うことあるかもしれないと思うんですね。どうせここで死ぬんだら、あれもやっておけばよかった、これもやっておけばよかったと。そういう思いっていうのは、やはり出てくる人が多いんじゃないかと思うんですよね。だから、なんかこう、小さな遠慮をして、スケール小さく生きておりますとですね、なんか一番最後になって、もうこれそろそろ終わりですよと、なんかいう話になるとね、なんかこう、一生ドラマと考えるんなら、こう見せ場のないドラマをやっちゃったっていうのかですね、なんとなくこう、いつ始まっていつも終わったのかわかんないような、なんかそんな人生のドラマをですね、演じてしまったと、そんな後悔っていうのはですね、出てくるんじゃないかと思うんですね。で、やはりやっぱり人の可能性っていうのは、それはいくらでもあるもんだと思いますよ。例えば車なんかでもですね、その狭い街の中で渋滞したとこ走ったら、トロトロトロトロしか走りませんわね。しかしそういう車でもですね、広々とした高速道路に乗りゃですね、スイスイスイスイ随分のスピードで走りますでしょ。だから車そのものはですね、やっぱりちゃんとスイスイスイスイすごいスピードで走れるように、ちゃんと作ってあるわけですよ。しかしやはりその車をですね、狭く混んだところでね、走らせているとですね、車の持ってる性能っていうのはですね、なかなかこう発揮されませんわね。人生もそうだと思うんですよ。もともとですね、すごいやっぱり能力を持って働きがあるよう、働きがあるんだと思うんですけども、まあそれがその場所が悪いとですね、全然それが発揮されないまま、なんかその人の一生がいつの間にか終わってしまうということになると思うんですね。だからここはやはりその今の自分が想像している以上にですね、人生は広く、で、可能性は大きいと私は思った方がいいと思いますよ。で、こうなんか前に進むとどんどんその分は、抵抗も大きくなりますけども、開けてくる部分も多いですから、あんまりこの、なんでしょうかね、変な、取り越し苦労ですね、これをしないでですね、なんかもっと自分で元気が出るようなことをやってみたらいいんじゃないでしょうか。特にこの震災の後というのはですね、その今までの、まあ、システムを動かしてた人たちがね、どんどんこうなんか、去っていくわけですから、やはりそのいろんな意味で物事を邪魔する人はいなくなってくるし、逆になんか自分でどんどん行動していかないと、止まったままということになってしまうと思うんですよね。で、人ってやっぱりなんかその確かに構造としてはね、医学的にはみんなよく似たものなのかもしれませんけども、やっぱそれがある種のこのなんていうんですかね、そのエネルギーと申しますか、まさに天のシナリオというんでしょうか。なんかそういう力を得たときにですね、ものすごく偉大な働きをするんだと思うんですね。で、そのどんな力を得るかっていうところもやっぱり非常に重要で、やはりそのなんか小さな力って申しましょうか。小さな目標を掲げた力であればやっぱりそれなりにしか動けないけども、やっぱ大きな目標を掲げた力であれば、それはなんか大きな働きとなって人間人生に現れてくるんだと思うんですね。だからやはり最初から小さなことを考えてると、やっぱり一生小さく終わっちゃって、で、小さいっていうことが本人にとって満足であればいいんですけども、さっきも言ったようにですね、 なんかそのこんなはずじゃなかったと、なんかすごくしょぼい人生だったと思うような人って今すごく多いんですから、それやっぱなんかそのまずいと思ったらやっぱそれまずいですよね。なんかもっと大きく生きていけばいいんじゃないかなと思うんですね。で、今までってやっぱなんか妙にですね、これとこれをやっていけば成功するというなんか小さなアンチョコみたいなのがあったと思うんですよ。まあ、受験勉強のアンチョコしかり、それから出世のアンチョコしかりね、処世術のアンチョコしかり、まあその部分の中のあるもののある部分はですね、まあいつの時代になっても通用することかもしれませんが、逆にある部分はですね、もうそれ通用しないっていうものがありますよね。逆になんかこう変な処世術だけ覚えて人生歩んでると全然なんかその処世術自身がピント外れになってるし、そして人間の可能性もですねどんどんなんか抑え込んでしまうという、まあ、そういう悪循環になんか入っていってそんな風に今なってるんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりリーダーシップっていうのはですね、そのこれからはその誰か一人の言うことを聞いて自分が動くというそういうもんでもないわけですよ。やはりこのみんながそれぞれにですね、まあ天からのエネルギーって言うんでしょうか、そういうものを感じてね、で役割を果たしていく、で全体像っていうのはやはりその実際にみんな動いて活動してみてその上でないとこ見えてこないという、なんかそういうもんだと思うんですね。一つのこの成功の法則とかシナリオとか、なんかその、まあ、成功の道が一本決まっててね、そこに乗れれば OK、 乗れなきゃアウトというもんでは全くないと思うんですね。ものすごくダイナミックに、まあ、失敗と成功を繰り返しながらですね、世の中というのは進展していきます。ですから、その、切り役にも切られ役にもならなければいけないしね、そのものすごいダイナミズムの中で人が成長し、そしてその世の中動いていって、結果的にですね、まあ、いい人生だったと、それなりの子も役割はいろんな意味で果たすことができたと言って、その一生終わることができると思うんです。ですから、この小さなソロ版と、やはり小さな処世術、成功術、これがですね、かえってやっぱり、人の可能性を縮めている部分というのが今非常に大きくなったと思うんですね。やはりあのソビエトが崩壊した時もそうですけども、ソビエトの崩壊と同時にですね、ソ連の権威はなくなって、モスクワ大学に留学していることには何の意味もなくなっちゃってですね、それからあれですわね、あのソ連軍なんかもですね、一気にその解体に追い込まれていったわけですよね。同じことがやはり時代の変わり目ってやっぱ起こるんですね。だからやっぱり小さなことをですね、目標に掲げているとやっぱりダメだと思いますよ。で、やはりそれからその自分の中に持っている本当の思いっていうのはやっぱり発掘しないと出てこないですよね。埋もれちゃってるわけですよ。このものすごい時代の中で。まあ小さな方程式を合わそうとですね、けなげにもみんな努力して毎日暮らしてますから、職場でもそれから家庭でもね、なんかだんだんこう気持ちがね、埋もれてきちゃうわけですよ。もうなんか考えるのも鬱陶しくなってきちゃって、もうなんか余裕がなくなっちゃってですね、毎日その、肩で息しながら生きているような、なんかそんな状況になってしまってるんじゃないかと思うんです。これがだからこの悲劇の元じゃないかなと、前からこう思っていましてね。ですから、そこのところはやはりそのどっかで自分を見つめ直してみるっていうことを、一旦どうしてもしなきゃなんないんだと思うんですね。まあ、日本も戦後、いろんな、新興宗教がこう流行った時期あります。新興宗教だけじゃなくて社会主義思想も、あらゆる思想がこうね、勉強された時期ありますが、やはりそれは戦前の、一つの思想体系が崩壊した。それが誰の目にも明らかだったと。だからまあそれを受けて自分がどうするかと、みんな本当に思い悩みですね。そしてその、まあ模索していた時期だと思うんです。今だからそれまさにそういう時期だと思うんですよね。で、その裏側で社会情勢や科学もどんどん変化していきますから、新しい思想っていうのはその裏側に、その実態の変化も伴ってきますからね。だからその非常に面白いわけで、ただ単にその頭の中のご遊戯をしているだけではなくて、実態も変わってきますから、やはりその新しい思想が新しい、その人の生活を作り、仕事を作るっていうふうになっていくんでね。だからもう今の時期というのは、本当にその自分で考えて行動して、昨日と同じことを繰り返すということをですね、逆に危険だと思うぐらいの生き方の方が、むしろ後で実りは大きいんじゃないかなと思うんですね。まあ、だから、なんかその世の中って全然変わらないように見えて、ある時一気に押し流されたように変わりますよね。それこそ前兆もないようなことってたくさんあるんですが、おかしいと思ってやっぱそこで一気にその物事が吹き出してくるっていうことがよくありますよね。だから、その辺はね、その、時の変化というものの恐ろしさは我々はいつも認識してなきゃいけないと思うんですよ。時が来るとですね、それこそ、思ってもみなかったことがどんどんこう起きてきます。 だからその時になってね、慌てふためいててもしょうがないし、だからまあ普段からいろいろ考えて行動していないと、それは難しいと思うんですね。まあ原発のこともそうですけども、やはりこの人っていうのは、まあ今までの日常が破られて、そしてこの国に裏切られたというような思いになった時ですね、それは激しい力をですね、出すもんだと思うんですよ。だからそれはその普段ね、なんとなくまあほっとけばいいやというような、いわゆる無関心だった人たちがですね、これはいかんと関心を持ってきますでしょう。こうなってくると本当にこのね、日本だけじゃなくて世界中で政治も企業も政治が変わってくるわけですよ。企業のあり方をめぐる政治がね。で、その新しい時代、じゃあどんな風に政治が決まるかっていうと、それはもう、なんていうかな、ある程度、その世の中の形がついてから政治の体制って決まると思うんですよ。政治がなんか先に決まるっていうほどなんか、カリスマ的なリーダーシップが出てくるっていう世の中とも思えないし、そうじゃなくて、なんかみんなが新しい日常を自分たちの力で作ってって、で、ああ、これはいいなとみんなが思った時に、それが一つ政治、あるいは経済のシステムとしてね、世の中にこう、定着していくんじゃないんでしょうか。私はそんな感じがするんです。ですから、この、どこにも見本がなくても手本がなくても、自分でそのこうだと思っていること、こうだと思うことをですね、どんどん行動していく。で、それが、やはり多くの人たちの共感を得るし、そして、それが人々の幸せを本当にこの作っていくんであれば、それが次の時代のですね、システムとして、21世紀に定着していくという、こういうことになっていると思うんですね。だから今は、やはりこう、待っててもダメで、自分から行動していって、試行錯誤していかないと、やはり、正しい、生き方っていうのはなかなかできないような気がするんです。この守りに守っているとですね、どんどんその人生が曲がっていくというようなね、なんかそんな感じじゃないかなと思うんですね。で、やっぱり人というのはですね、一人ではできないことが、三人寄れば文殊の知恵というようにですね、多くの人が寄ってきた時に思いもかけない発展を遂げていくことがあるんですね。人はですから、ある種のエネルギーの場にもなっていると思うんですよね。ただ単にその頭数ではなくて、それがこうエネルギーの場を作ってるんで、だからその人々のこの思いがね、熱気のように高まってきたときに、そこでなんか今までの想像もできなかったようなこと、知恵、あるいはその、まあ、行動力というものが生まれていくんだと思うんですね。ですからやはりこういう時は、そのまさに政治がなくなって何にもなくなっちゃってもですね、その人のエネルギーというものがね、世の中変えていくわけですから、まあそういうものをやっぱり十二分に駆使する人がですね、結果的に幸せを手にしていくんじゃないかなというふうにまあ思うんですね。で、それにしてもやはりこれは世界的な出来事ですね。もう中国もあの列車事故でいよいよ体制があれ追い詰められるんじゃないんでしょうか。どうもあの列車事故100年前の辛亥革命と同じことにこれから中国でなっていくような気がしてしょうがないですね。それからもう欧米は無理ですよね、あれ。ねえ、金の問題で完全ついつまわなくなっちゃって。でもそうすると今お金集まってきてるのは、っていうか通貨買われてるのは円とスイスフランですから、日本とスイスでなんか次の21世紀の金融を考えるという、本当なんかそんな時なんじゃないんでしょうかね。だけどやっぱりそうやってそのリーダーシップもですね、今までと全く違うところでね、発揮しがなきゃならない時がこうやって来るわけですね。だからこう人ごとのように待っててもなかなかもう世の中は見えてこない。やっぱり自分で行動してって、結果的にどうなったのかを見ていかないと、なかなかその自分たちの未来というのもですね、こう、見当がつかないという、やっぱそんなもんじゃないかと思うんですね。で、これからやはり私1年半から2年ぐらいで、やはり全部この体制は入れ替わるような感じがします。最後は早いですからね、ソビエトの崩壊の時も日本の敗戦の時もそうでしたが、最後は早いんです。だから本当にその、今まである種仮死状態になっている人たちを一気に活性化して横に手をつなげさせて、そしてそのみんなで可能性を高めていく、そのエネルギーの場を作っていく、そこがものすごく重要ですよね。だから全国民が一斉にってなかなかいかないんで、やはり自分たちの周りでですね、そのまあできる範囲で、そしてその気持ちの通じる範囲でですね、どんどんこの仮死状態の人たちを元気にさせていってね、で、やればできるんだということを形にしてですね、みんなで、体験し、実感するっていうことが、すごく私は大事だと思いますね。本当のその元気というのは、やはり行動して、結果が出てきた時に腹の底から湧いてくるもんですからね。やはりその行動していかないと、本当の元気っていうのは、私は出てこないんだと思うんです。ですから、まあ今までの成功の法則がなくなるっていうことはね、 これから自分でやはり考えて、自分なりの成功の法則を作っていくという時ですから、これがだから数年するとですね、やはり本当にたくましい日本人がね、あちこちから出てくるんだと思うんですよ。そして本当にこのなんか、すごくいいチームがね、いろんなところでそのあちこちに出てくると思うんですね。だから世の中っていうのは一つのものが終わってもそれで全部終わるわけではなくて、新しいものがですね、こうやって下からどんどんどんどん湧き上がって出てきていますから、まあ、皆さんですね、自分の立ってる場所をよく気をつけていただいて、新しい可能性が広がっていくところにですね、ぜひ立っていただきたいと思いますね。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、人の可能性ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。